片山弘子作。花屋の窓。暮れかかる。山手の坂に明かりさして。花屋の窓の木菊白菊。この歌は昭和11年頃、横浜の山手の坂で読んだのであるが、その時の花屋の花の色や、道に差した電気の白い光も少しも現れていない。何度か読み直してみてもダメなので、そのまま投げてしまった。しかし、歌はともかく、秋の黄昏の坂の景色を、私はその後も時々思い出していた。まだ静かな世の中で、大森山王にいた娘たち夫婦が、私を横浜に遊びに誘ってくれた。遊びにといっても、週間の日の午後4時ごろ出かけたのだから、ちょっとした夕食をするのが目的で、その前に彼の大好きな場所であったフランス領事館の前の空き地に行って散歩した。その自分のタクシーは1円50銭ぐらいの料金で、大森八景坂からそのフランス領事館の坂の上まで私たちを運んでくれた。夕日がまだ暖かい丘の草原を歩き回って崖際に出ると、海はもう沈んだ光になって、わずかばかりのカモメが高く低く飛んでいた。その草原でしばらく休んでから、領事館の横を通って、急な坂道を下り始めた。片側は崖で、片側に1、2軒の商家があったが、閉ざして火影もなく、短火がすっかり暮れて、坂は暗くなっていた。坂を下りきるあたりに、明かりが白く道に差している家があった。花屋で、中はいっぱいの西洋花が満ち満ちて、大きなガラスの窓には、白と木の大輪の菊が咲き誇っているのだった。鉢植えのが木菊で、切り花が白菊だったか、その反対であったか、今思い出せないけれど、その窓が眩しいほど明るい世界を暗い道に見せていた。山手の外人の家に花を入れる店らしく、そのあたりに、他の店は一つもないようだった。店内にも道にも、その時我々の他に一人の人間も見えず、静かな夜道をそこから左にそれて南京町の方へ歩いて、平鎮で夕食を済ました。その後も横浜へは何度か買い物や遊びに行ったけれど、この花屋の道にはそれきり出たことがなく、ただうちに帰ってきてから、あの花屋の店は今日も花でいっぱいかしらなぞと考えたりした。焦土となった横浜がぐんぐん復興してきたと聞いて、私はまた昔のように花屋の窓の電気に浮き出す菊の花を思い描いた。先日、梅、馬、うぐいすという芥川龍之介随筆集を読んでいたとき、芸亭座のサロメを見物に行くところで、夕方、どこかの坂の中途で、作者が闇の中に明るい花屋のガラス窓を見るくだりがあった。僕ら四人の一校の生徒は、日暮れ型の汽車に乗り、7時何分かに横浜へ着いた。それから何町をどう歩いたかは、やはり半然と覚えていない。ただどこかの坂へかかると、柳見も見えない闇の中に、明るいガラス窓がたった一つあり、そのまた窓の中に、菊の花がたくさん咲いていたのを覚えている。 それはあるいは西洋人相手の華やか何かの店だったであろう。が、ちょっと覗き込んだところでは、誰も窓の中にいる様子は見えない。しかも、菊の花の群がった上には、タバコの煙の輪になったのが一つ、ちゃんと空中に漂っている。僕はこの窓の前を通るときに、妙に嬉しい心持ちがした。これは、山手の坂のあの同じ花屋であることは確かである。妙に嬉しい心持ちがしたと作者が言うところで、私も妙に嬉しくなって、菊の花の群がった上に漂っているタバコの煙の輪を、私も見たような錯覚さえ持ち始めた。夢のふるさとというような言葉で言うのは回りくどいが、静かな落ち着きの世界を、芥川さんも私も、おのおの違った時間に覗いてみたのであったろう。